77.1 Rainbow FM。
社長さんいらっしゃい。この番組はみんなの笑顔と豊かな暮らしのために九州ガスホールディングス、エアサイクルの家本田工務店、草コーナーズの張本総研、大切な時に大切な人へおいしい贈り物パティスリーサンミシェル、中小企業家同友会諫早支部、以上の提供でお送りいたします。
この街の街づくり、都市ガス、プロパンガスの安定供給、建設設備の施工、管理、都市整備や建築プラン、ものづくりで実現する私たちの街づくり、みんなの笑顔と豊かな暮らしのために、九州ガスホールディングスです。
パパおかえり。
家族の幸せを一番に考えた家づくり、健康住宅エアサイクルの家は自然の力で空気を循環させ、夏涼しく冬暖かく過ごせる家です。家づくりを通して住む家族を幸せにしたい。エアサイクルの家のことなら本田工務店。
庭の草取り大変。
それなら草コナーズ。
草コナーズ
敷き濡らして固めるだけ。草コナーズは手間いらず。
お問い合わせは株式会社張本総研0957-49-1575まで。
草コナーズ。
パティスリーサンミシェルのパティシエは笑顔を作ります。それはパティシエが作った美味しいスイーツが幸せを届けるからです。大切な人へ大切な時に美味しい贈り物お手伝いします。長崎新都町パティスリーサンミシェル。
中小企業家同友会諫早支部、寺尾です。諫早市森山町で有限会社東友建設という建設業を経営しております。中小企業家同友会諫早支部では、良い会社を作ろう、良い経営者になろう、良い経営環境を作ろうという3つの目的を持ち、毎月勉強会やセミナーを開催しております。未会員の方もお気軽にゲスト参加できますので、お近くの中小企業家同友会会員や東友建設寺尾までお声掛けください。皆様よろしくお願いいたします。
ガスが好き。
社長さんいらっしゃい。
いいことあったら万歳、今日も明日も万歳、嬉しい楽しい万歳、ハッピーハッピー万歳。
令和6年6月3日月曜日、時刻は夕方5時3分を回りました。 FM 諫早お聞きの皆さん、こんにちは。土曜朝10時からの再放送やラジオアプリ FM プラプラをお聞きの全国の皆様、こんにちは。社長さんいらっしゃい。お相手の FM 諫早のアキラ 100% と
ルンルンルノンの神戸美沙夫です。
この番組はお隣の市や町と垣根を越えて明るく元気に活躍されている社長さんをお招きして、 FM 諫早虹ラジスタジオから1時間生放送でお送りしてまいります。
よろしくお願いいたします。
いいことあったら万歳、今日も明日も万歳。
始まるよ。
さあ、社長さんいらっしゃい、始まりました。本日はアシスタントは神戸さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、アシスタントはっていつも僕が普段出てない
そう、びっくり。だからアキラ 100% で出てどうしようとい
や、ルーの 120% か 50% ぐらいも
そっちで来たかと思ってい
や、これはね、あの上野さんから絶対言えよみたいな。
ですよね。だって LINE にもそう書いてありました。
そうなんですよはい、いつもとちょっとイレギュラーになるんですけども、はい、今日はあのメインの上野さんが、うん、はい、急遽出張が入ったということ で、ね、スタジオに来れ
れなくなりまして、はい、代わりに私 FM 2歳のアキラ 100% 50% ぐらいの省エネで、ね、皆さんにはお送りしていきたいと思いますので、はい、よろしくお願いします。
楽しみです。
でも神戸さんもこの番組久しぶりですね。
そうですね、うん、1ヶ月ぶりかな多分、うんうん、はい。
相変わらず毎月のようにルーナマルシェは開催で、はいはい、もう近々あるんですよね。
そうなんです、金曜日から789、はい、うん、もう21回目のルノーマルシェが伊佐駅で開催します。
21回目、はい、ついにもうあれですね、20歳成人の
通り
超えてるんですね。
はい、
おめでとうございます。
ありがとうございます。
まあ、月1ですから。
そうで8月にはもうルノー8周年になります。
8周年ですか。
そうなんですよ、びっくりじゃないですか。
いや、これまたびっくり。
そうなんです、
ね、8周年になりますよね、はい、もうちょっと節句も超えますから。
そうです、もう本当にちゃんとしないと、
うん、ちゃんとされても、はい、だからこそ続けますからね、はいはい、皆さんぜひ週末は諫早駅の方にね、
あきらさんも来てください。
あ、そうです、
いつもね娘さんと来てくださったりとかね、
うん、この間ね久しぶりにちょこっと行ったら、
うん、ありがとうございます、まあ、
楽しかったです、
ね、もう素敵な早く帰らないといけない
女性の皆さんに囲まれて
もうキャーキャー言ってましたね皆さん
楽しかったです、はい、またお伺いしますので、
はい、待ってます、は
い、よろしくお願いします、はい。さあということで、本日の社長さんいらっしゃいですが、はい、記念すべき262人目のゲスト様、諫早、今回高校生です、
はい、
諫早高校3年生、そして NHK 杯全国高校放送コンテストで日本一になりました。
素晴らしい。
かつ活動家、はい、古賀美希様、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
はい、
はい、
ね、かわいいと、みんな見てほしい。
ラジオだから ね見た目はね、
そう
なかなか伝えるには
そう綺麗かわいいですよ ね、
うん、もう詳細伝えようとすると3時間ぐらいかかりますんで、
絶対どうする、うん、
でもね見た目は本当に、まあ、可憐な高校生って感じですけども、
うん、そうですね、
突起すべきはやっぱその声ですね。
いや、ありがとうございます。
本当に
喋れば
すごい声ってやっぱり ね持って生まれたものだから、
うん、
すごいね、感謝ですよね。
そうですね、うん、父親と母親に感謝です。
よかった
明るい ね、現在は諫早高校出身、あ、ごめんなさい、諫早高校在学中の高校生ということですね、
はい、高校3年生18歳です。
はい、
あ、17歳か、まだ17歳です。
はい、
はい、
そっかそっか、
はい、
そうですね、
11月が誕生日なのでまだ17ですね。
お客様ですね、
はい、
うん、いいな、
早く大人になりたい。
いいな、いいな、お客様したい、お客様したい
我々はもう落ち着きましょう。
いいですか、わかりました。
さあ、今日はその古賀美希さんをお招きしてお送りします、はい、社長さんいらっしゃいでございますが、はい、まずはその古賀美希さん自己紹介、まあ、はい、で、お生まれは、
生まれは諫早市です、
うん、はい、
うん、はい、生まれも育ちも諫早、
あ、完全諫早っ子なんですね、
う
ん、
そうですね、諫早っ子です、
うんうん、じゃあ振り返るは、そうだな、普段は大人の社長さん呼んで、うん、子供の頃、まあ、中学生とか振り返るんですけども、ね、うんうんうんうん、現在がもう高校生だからね。
そうですね、
だから、
まあ、子供ですね、まだね、まだ成人してないんで、
いや僕が子供の頃よりかは大人よ。
いや、絶対大人ですよ、私たちより大人ですよ今の段階で、うん、そう、本当に、
そうだな、小学校、お幼少期、そこら辺から振り返ろうかなと思いますが、
はい、
ね、まあ、サザエは多分すごく素敵な子、うんうん、おぎゃーって生まれたんだろうけども、
可愛、うん、いって ねもう
この声ですか、
うん、
どうだろうな、小さい頃って、まあ、今から小さい頃って どんなお子さんでした。
小さい頃、そうですね、まあ、好奇心旺盛で自然が大好きな、もうわちゃわちゃした明るい子供でしたね。
天真爛
漫な、はい、そうです、そうです、
いわゆるおてんば娘みたいな。
そうですね、もういわゆるおてんば娘といいますか。
なんかよくやってた遊びとかは。
そうですね、私のおばあちゃんのお家が本名川沿いにあるんですけれども、うんうん、そこの河原でもうずっと遊んでましたね。おじいちゃんがその頃ワンちゃんを飼ってたんですけど、うんうん、そのお散歩についていくということもしながら、うん、こう手の甲にバッタを乗せて、うわーバッタだとかって言ってるような子供だったので、はい、いやもう虫大好きもそうですし、もうお花大好き、まあ、すぐそこ川ですから、
うん、
水は綺麗、冷たい、素敵、お魚大好きみたいな子供でした。
はい、妖精さんやな
本当ですね
まさに、
まさに
バッタとか触れない子いっぱいいますよ。ま
あ、そうですね、まあ、ダンゴムシ も大好きでしたね。
ああ、そうだよね、世代的にはもちろんだって平成生まれですからね。
そうですね、
2000年以降か、
うん、2006年です。
2006年
です。
そうだよね、
そうです、はい、平成18年。
そうです、18年です、
うん、
はい、
それでね、虫、まあ、自然に、まあ、だから育った場所が良かったね、うん、おじいちゃんおばあちゃんにも感謝だね、
はい、恵まれてます。
いいとこにね、御用川沿いいいですもんね、
はい、もうめちゃめちゃ綺麗なんですよ、うん、本当に。
今でもだって学校がすぐそばじゃないですか。
そうです ねもう歩いて5分の距離ですね、はい、おばあちゃんの家からもうとても近くて、
はいはいはい、あ今はおばあちゃん家は行ったりとか。
そうですね、学校帰りに寄って晩ご飯を一緒に食べたりとかしてます。
あ素敵、はい、いいですね、いいね、おばあちゃんが近くいるってことは本当に嬉しいのかよ、はい、でそんな小上木少女がですね、はい、小学校から中学生に上がって、うん、まあ、どうでしょう、中学校になるとやっぱ部活動であったりスタートするわけです
か。そうですね、部活入りましたよ、うん、まあ、その時入った部活は放送部だったんですね、まあ、今も放送部なんですけれども、うん、ただその入った理由がとても軽率でして
軽率、
はい、もう知ってる先輩がいたからっていう、なんかもう本当にえみたいな感じなんですけど、まあ、吹奏楽部とちょこっと悩んだりもしたんですが、うんうん、まあ、やっぱり知ってる先輩いるから放送部でいいかと思って入ってみたら、うん、まあ楽しい、
あ、よかった、
はい、もうすっごく楽しくて、うん、もう喋ることが大好きだっていうのもありましたし、うん、こう人に何かを伝えるとか自分の気持ち、みんなの気持ちとかニュースとかっていうのを伝えるのこんな楽しかったんだっていう、そこの感動から、うん、もう中学校ではもうドハマりして放送部に、うん、3年間、
はい、
でそこからもう迷うことなく高校でも放送部、うん、ですね、中学校は諫早高校に付属している諫早高校付属中学校、うん、なので、うん、まあ、そのまま高校に上がっていくわけなんですけれども、うんうん、まあ、通算6年目です ね、 ですね、今年で放送部は
大ベテランですよね、うん、多分同じ同級生でも中学校ってその放送部がなかったりするとこ
ね、そうなんですよね、はい、まあ、県立の学校だからっていうのもあるかもしれないんですけど、うんうん、まあ、中学校に放送部があるっていうのがすごくレアで、
レアでしょうね、
まあ、放送委員会がある中学校はかなり多いとは思うんですけど、まあ、あまりないということもありながら、
でも最初の中学校入って一番最初こう部活動紹介って、
は
い、先輩たちがまあ賑やかにやるわけじゃない、
ね、
楽しい部活がねいろいろあって、なんかこう目移りしてももう私はすぐ放送部っていう感じだったの。
まあまあ、運動がめちゃめちゃ得意なわけじゃないので、まあ、文化部かなみたいな、
は
い、文化部 で、まあ、音楽も私好きなので、うん、まあ、吹奏楽部か、まあ、知ってる人がいる放送部かなみたいな感じで、まあ、先輩いるしこっちでいっかみたいな感じで、
先輩がいたから今ここにいますよね。
そうですね、もう先輩に感謝です。
ですよね、
はい、
そうだよね、はい、そこがあってだから、うん、
吹奏楽部は吹奏楽部でまた広がったと思うけど、ね、今いるのは多分その先輩の、だからどこできっかけがあるか、は
い、私小さい頃からバレエ習ってて踊ってたんですよ、踊る方のバレエですね、
踊る方の
バレエ、
はい、クラシックバレエ、
すごい、
でその時の一個上の、まあ、その時はまだ先輩じゃなくてお友達っていう感覚だったんですけど、
そうだね、小学校
に、はいはい、まあ、その先輩、今は先輩なので、はい、まあ、その先輩とまあ仲良くって、
うん、
でその後まあ中学に上がったら、あれ先輩放送部じゃんみたいな、
ああなるほどね、はい、そうか
っていう感じでしたね、
面白い、
う
ん
う
ん、
でそのね、まあ、ハマったということで、はい、そう具体的にこうハマったきっかけっていうのは何、放送部の、
まあ、なんか特にこれといったきっかけはなかったんですけど、ただ部活、まあ、放送部喋る部活なので、
ね、
ひたすら喋ってますから、
うん、
こう喋っていくうちに、うわ日本語って綺麗だなみたいな、
は
こうアナ、私アナウンス専門なんですけど、はい、専門っていうか専攻してるんですけど、アナウンスと朗読ってあって、はい、私はアナウンス でそのアナウンスってこう正しい日本語のアクセントとか、
うん、
あとは、まあ、もちろん滑舌もいい、もうより良いものを求めますし、うん、
はい、
なんかそういうところを極めるっていうのがすごく楽しくって、なんかこう、うん、なんか奥が深いなと思いましたね。なんかこうアナウンスはこう人にお話を聞いて、まあ、取材して、
はい、
でそれを原稿に起こしてで話す、
うん、
で伝える、ここまでが一連の流れなんですけれども、まあ、その取材するところからまあ楽しい、
は
あ、まあ、諫早高校っていうか付属中学校に先輩にこんなことやってる人いるんだ、
うん、
すごいなっていうそこの感動もあるし、私もこういう先輩になれたらなっていう憧れがまずあって、
うん、
まあ、そこで感動しながら原稿も書く、
うん、
で原稿を書くのにも、まあ、普通の日本語と放送の日本語ってちょっと違っていて、
違うんですか。
そうなんですよ、大体200っていう言葉を表すのに我々普段約っていう言葉を使うじゃないですか、約200、
うん、
でも放送用語ではそれをおよそって言い換えなきゃいけないとか、
それはなんで、なんで、
まあ、 分かりやすいからですよね。およそって言った方が
聞き方によって100って聞こえちゃう。
そうそう、
そういうことですね。約が100に聞こえるとか、まあ、およそ200って言ったりとか、
読み言葉いい言葉
だね。そうですね。あとはこう熟語を少なくして、まあ、漢語、はい、漢字がこう羅列されてるともうすごく硬く聞こえてしまっても聞きづらい。そうなんですよ。なのでそれをできるだけ柔らかく和語で伝えてあげる、はあ、話してあげるっていう風にすると情報がスッと入ってくるので、そういうところの言葉選びとか
勉強、素敵、勉強になる、ね、
勉強になる、
はい、
そっか、
とか情景がしっかり頭に浮かぶように、うん、こう風景を描写したいような、
そうですよね、
文章を書くとか、
相手にもちょっと考える時間を与えた方がいいですもん ね、
大事なんですよ。それ
私もわーって喋っちゃうんで、うん、
なんかあれだよね、一つのこうただ上手に読むじゃなくて、うん、そういう情景とかその聞いてる人の立場を考え、
相手のことを思ってるからですよ ね、 ね、
放送って一方的に情報が流れてるっていう考え方もあるんですけど、うん、私はこう双方だと思ってて、うん、こうなんか人に物を伝えるときって、例えば1対1で喋るときとかなんかは、うん、まあ、情報とか私が喋ることをベラベラベラベラ喋ってもいいんですけど、うん、けど結局相手がそれを理解してなかったらもう一回言わなきゃいけないし、
ね、
相手が言いたいことがあったらそれを聞くしっていうこと で、ね、まあ、言葉のキャッチボールというのをよく、まあ、耳にすると思うんですけど、本当にその通りだと思ってるんですよね、うんうん、だからこうなんだろう、こう情報の行き来がしてるその様といいますか、私がこういう風に喋ってるのをこんな風に受け取ってくれたらいいなっていう、そこの願いもありますし、なんか放送した後にこうアナウンスした後に、まあ、うまかったよ、これすごいね、こういうことやってるんだねっていうの感想をこうみんなに言ってもらえたりすると、うわーやってよかったな、楽しいなっていう風な、もう高揚感があって、もう本当に楽しいです。
もうこれはだからプロのラジオ業と一緒よ、感覚は。本当にすごく感動しました。感激、ね、
大のアキラ先輩に言ってもら
って、いやとんでもないです、
嬉しいですよ、
あの坊先輩。
いやそんな、
でまあ、そういったね、あの好きというやっぱ思いもあったでしょうね、はい、うん、そこから、自分の放送部としてのキャリアを積み重ねていて、ね、高校生昨年になりますね、
はい、うん、昨年度ですね、
はい、NHK 杯全国、高校放送コンテストで日本一になると、
すごい、
はい、おかげさまで、
本当に
これは、まあ、県内においてもすごく快挙ですよね。
そうですね、うん、まあ、九州といいますか長崎県ってめちゃめちゃ放送が強くて、はい、もうあの全国大会、その大会の全国大会に上がって、うん、でその中でも準々決勝、準決勝、決勝ってあるんですけど、うん、その決勝およそ2万人いる中のトップ10っていう、その決勝の舞台があって、うん、そこ NHK ホールであるんですけど、
う
ん、
NHK
な、紅白の、
紅白
場所、そうなんですよ、あそこで。ただそのトップ10、アナウンスからトップ10、10人、うん、朗読からトップ10、10人、うん、まあ、20人ですね、合わせて、うん、その中から長崎県出身がなんと昨年度6名っていう、3分の1、4分の1が長崎県民っていう、すごすぎる、
それはなんで？
先生たちがもう素晴らしい、もう
お師匠様が、
はい、
じゃあそういう子たちが県外から来てもいいですね、学びに。
もうね、役に立ったりとか
するんです
ね。長崎県 の、 あの先生方がこう全国の舞台でこう講演会、うん、全国の顧問の先生方を対象にこう講演会されてるぐらいなので、うん、
先生の先生が、
そうなんですよ、
知らなかったですね、
はい、長崎県はもうやばすぎるということで有名ですね。もうやばいと。
じゃあせっかくなんでね、その全国で放送しまった、はい、ちょっと一節、
本当にどんな感じなんですか、
今のお声もすごいんだけど、多分本気と言いますか、その思い伝えるという気持ち、ね、感情を乗せた声っていうのをお伺いしたいなと思うんですが、
みんな聞きたいと思います、
は
い、
ちょうど1年前ですね、うん、7月末でした、これ読んだの、いきます、
はい、
はいはい、いきますね。長崎駅前で死んだように横たわる7人の高校生、これはダイインアクションと呼ばれるもので、社会問題への抗議を表す手段の一つです。5月12日、本校の環境活動グループがこのダイインアクションを行いましたっていうようなニュースを読みましたよ。
もう息できそうだ。もう本当にすごい、
黙っていかないといけないと思って、
そう、すごい集中した、すごい、
いや、ありがとうございます、
すごいですね、
一文字一文字綺麗だし、
本当に、
いや、ありがとうございます、
でもやっぱ引き込まれますね、
うん、
で なんだろうな、
すごい、
あの最初倒れてたの人がっていう
ところ、そうしようと思って、
それって自分で原稿を考えるんですよね。
そうですね、まあ、
取材とか、
はい、取材ももちろん自分で行きますし、はい、まあ、その前、まあ、ネタといいますか取材する人を決めるのも、うん、まあ、もちろん自分、
は
あ、で原稿を書いてで遂行して、うん、遂行のところになると今度あの顧問の先生の方とかと文章を書くのがめちゃめちゃうまい同級生がいて、うん、その子たちにたくさんアドバイスをもらいながら、うん、まあ、この大会5、6、7月っていう3ヶ月にかけて行われるんですけど、はい、うん、地区大会県大会全国大会とで準備期間も考えるとおよそ4ヶ月間この原稿一つの原稿一本の原稿一つの読みというか芸術といいますかを4ヶ月かけて遂行していく完成させていくっていうこのプロセスがあってこそなので、
だからなんだろうな、まあ、それこそ放送委員会だったりとかさ、うんうん、あの小さい頃見てた放送部っていうか、うんうん、こう勝手に外から僕運動部だったんで、はい、印象している放送部とは全然違う、
キコココンってね、今日の給食はとかですね、
お昼のひとときを楽しくお過ごしくださいじゃないか、
みたいなね、
それだけじゃない ね、
そうですね、すごい日本語ガチ勢です、もうここまで来ると
すごい、はい、
小賀さんは伊沢屋弁で喋るの、
伊沢屋弁喋りますよ、バリバリ喋りますよ、
友達と
喋る、友達ともそうですし、おばあちゃん家とかに行くともうめちゃめちゃバリバリ伊沢屋弁、
練習したんでしょ、喋らないようには、
まあ、練習せずとも、まあ、普段ニュースとか、うんうん、そういうのを聞いてるとやっぱ自然と耳に入ってきますし、
耳もいいんですね、
そうですね、まあ、ピアノを、まあ、やってるもう15年ぐらいやってるんですけど、
今 も、
今もやってます、15年はちょっとあれかな、10年ちょっとやってるんですけど、なんかこうやっぱりピアノやってる人って長く、まあ、小さい頃からやってる人だと絶対音感があったりとかっていうのがあるので、それを生かしてこう上手い人のおしゃべりの仕方とか、はい、正しい日本語のアクセントとかそういうのが自然と身について耳に入ってきて、でそれをそっくりそのまま真似することができるっていう感じですね。わ
ーすごい得
意、すごい、うん、はい、歌が得意なわけではないんですけど、でもその出したい音をバチッとそこの一瞬で当てられるっていうところは結構大きか、
強み
大きかったんじゃないかなっていうふうに思いますね。モノ
マネとかも多分できると思う、うん、音として理解してね、多分そうやるだろうから、
ま、真似ようじゃなくてそこを、ね、そのままできるってことですよね。すごい、
すごい特技だな。いやでもね、先ほども原稿をちょっと読んでもらっただけでも感動する、
はい、そう鳥肌ですね。
で、あの小賀美希さんは、はい、その NHK、 あ、そう、その NHK アナウンス大会のね、うん、きっかけで今度はその優勝者には特典というか、
そうですね、
ね、春の甲子園で、
はい、
司会をされてるんですよね、はい、開会式か、
そうなんですよ、開会式の司会を、
皆さんそうな流れでなるんですか。
そうですね、毎年このいわゆるN コン、うん、NHK のコンテスト、うん、N コンで、
N コン、
はい、N コンで優勝したその朗読部門の優勝者とアナウンス部門の優勝者はその年の3月かな、
はい、
の春の高校甲子園の開会式で司会ができるっていう、
じゃあみんなそれも目指してるってことですよね。
そうですね、放送部はまあもちろん優勝を目指してるっていうところもあるんですけど、
それもだって、まあ、だ、ね、絶対ない経験だからですね、高校生でってことだからですね、大人になってどんなにチャレンジしてもできないので、はい、すごいな、
いやもう本当に貴重な経験でした。
だから2020年この間の3月ですよね。
はい、そうです、そうです。
残念ながら長崎代表の高校はいなかったんだよね。
そうですね、残念ながら、
ね、いや頑張ってほしかったんだけどな、伊沢も強いチームいっぱいあるからさ、
呼んでほしかったです ね、
ね、そうかそうか、う、まあそれでもね、多分当時テレビを聞いて見てね、はいはい、あの小賀美希さんの声を聞いた方々もたくさんいらっしゃったんじゃないかなというふうに思いますが、
う、はい、
もうこういうだから甲子園を目指すって何も高校球児だけじゃないんだ
な。 そうですね、そうなんですよ、
知らなかった、
はい、もうだから全国の放送部の皆さん、うん、一緒に頑張りましょう、
頑張りましょう、
本当ですね、
はい、ぜひ甲子園を目指して、
うん、
放送部
ですよね、
はい、
でちょっと番組宛てにメッセージをいただいておりまして、
は
い、ラジオネーム大輝くん、
大輝くん、
秋山の大輝くんですね、
はい、
はい、
大輝くん、
こんにちは、 秋山大輝です。うん、オープニングから聞いてますよ。お、今しかない残りわずかの高校生活楽しんでくださいね。
はい、めちゃめちゃ楽しみます。ありがとうございます。
大輝くん1個先輩ですから、はい、もう今今年春から社会人になってますから。
先輩ですね。
先輩ですよ。もう、
まあ、彼も活動家としてやっておりますからね。
そうですね、は
い。そしてうちのパーソナリティですけど、河野さんから。
お、リツコさん。
お、リツコさん、こんにちは。
皆さんお疲れ様です。
こんにちは。
アキラ、私たちは日本語の奥深さを感じてるか。
いや、リツコさん感じてます、
ね。僕はあのこれから学んでいきたいと感じていきたいと思います。はい、メッセージありがとうございます。
ありがとうございます。
さあ、一旦ちょっとコマーシャル挟みますが、はい、本当はねもうちょっと聞きたいところたくさんあって、
ね、
あの今日はね、そのアナウンス日本一っていうのもそうですけども、はい、活動家としての古賀美希さんのお話もお伺いしたいなと思ってまして、あとあと聞きます、この後ですね、その FFF という活動グループがある。何でしょうね、ファイナルファンタジーファイナル違うね。その活動について、はい、また近々のお話もね、はい、お伺いしていきたいと思いますので、はい、番組後半もよろしくお願いいたします。
はい、お楽しみに。
僕らはたくさんの奇跡をこの胸に刻むため愛の歌歌うのさ。時を越えてゆくよ君のもとへ、君のもとへ。星空見上げてほら、心の中に寂しさ押し寄せても忘れないで、一人じゃない君は絶対一人きりじゃないよ。だから時を越えてゆくよ君のもとへ、君のもとへ。
ありがとうに。つなぐバンク諫早は未使用未開封の食品や日用品を回収して子育て困窮世帯に配布しています。南港愛林会や FM 諫早でもおつなぎしています。
社長さん、陽気にしちゃったなった。
令和6年6月3日月曜日、時刻は5時30分を回っております。本日は社長さんいらっしゃいですね、諫早高校3年生 NHK アナウンス日本一、活動家古賀美希様をお迎えしてお送りしております。社長さんいらっしゃい。本日のお相手は、アキラ 100% と
ルヌルノの小部美沙夫です。
どうぞよろしくお願いいたします。
そうきましたね。
そうね、はい、番組の後半でございますけども、はい、今日はね、はい、ちょっとあの上野さんと代役で、はい、させていただいておりますが、今日ね小部美さん、はい、ここからの時間はその先ほどちょっとねお時間の中で聞けなかったんですが、はい、活動家としてのお話もお話したいです
ね。聞きたいですね。
FFF
そうなんですよ、うん、F が3つの FFF、うんうん、 FFF なんですが、まあ、これがですねフライデーズフォーフューチャー未来のための金曜日の略なんですね。
かっこいい、
はい、
プレミアムフライデーしか知らん、
全然分からんですね
最近それも忘れとったけど、
うんうん、ブラックフライデーとか、ね、
そうそうそう、お今日安売り
すごい、
はい、でこれがですねまあ、皆さん知ってる方はもちろんいらっしゃると思うんですけれども、うんうん、16歳で国連にスピーチをしたっていう、はい、うんうん、温暖化の防止を訴えたっていう、うんうん、グレタ・トゥンベリさんが大元の団体なんですよね。国際的な組織になっています、
うん、日本にもある
んですね、はい、そうなんですよ、その支部が日本にもあって、うん、でこう大きいところだと、まあ、FFF ジャパンとか九州とか北海道とかいろいろあって、はい、でその中に、まあ、長崎支部があるということですね。で現在はその代表を務めさせていただいております。
代表、
はい、代表です。高校生だけど、
あ、そうか、それはもう基本的にはメンバーは高校生で成り立って、
そうですね、 FFF 長崎は、まあ、学生高校生が多いですね。うーん、大半が高校生、
長崎県内大学生とかもいる、
そうですね。
うーん、でその具体的な活動とはどういったもの、
まあ、活動といいますか、まあ、主にこう気候変動をどうにかしたいっていう思いでいろいろやってるっていう感じなんですけれども、はい、まあ、主に4つあって、
4つ
で1個目が、月に1回にあるボランティアで、うんうん、2つ目が政治へのアプローチ、うん、で3つ目にイベントへの登壇、はいはい、4つ目にこうミーティングという感じになっているんですけれども、
はあ、はあ、はい、まあ、イメージ的にその、ね、イベントであったりとかって、はい、なんか活動啓発活動しようという思いが分かります、うんうん、その政治への何アプローチ、
うん、そうなんですよ、
何何って、
はい、これ、まあ、やっぱり日本ってこう、うん、なんだろう、ご存知の方は、まあいらっしゃると思うんですが、こうコップって分かりますかね、COP って書く、うんうん、世界的な会議があるんですけれども、うんうん、でそれの気候分野について話し合う会議がありまして、うんうんうん、でそれが毎年こういろんなところで世界各地で開かれているんですけれども、うん、まあ、今年もそれがありまして、このコップというものがありまして、はいはい、1日目に、会議1日目に日本化石賞というものを受賞いたしました。
化石賞？
これ不名誉な賞なんですよ、化石賞。
あ、なんかニュースで見た、それ。
あ、本当ですか、
ネットニュースかな、
はい、
化石賞ね。
化石賞って言って、これ、まあ、温暖化対策とか気候変動とか、うん、そういう地球にいいものを、うん、ものすごく消極的に捉えている国、温暖化対策に興味がないような感じの政策をあまり実現させていないような国に贈られる不名誉な賞なんですよね。
だから化石、
そうなんです、化石賞、まあ、固まってる、凝り固まってるという意味なんでしょうが、化石賞ですねを受賞したというのもありますし、こうやはり日本の中でこうデモをするとか、うん、こう地球にいいことをしようとかっていうのが、こうなんだろう、あまり浸透してないっていうか、うん、こうすごくなんだろう、敬遠してしまっているというか、うん、こうすごく近寄りがたい、やりにくいような感じのイメージがある中で、うん、こうなんだろう、高校生が今の地球やばいよっていうのをこう身近な人とか、うん、であとは長崎県、まあ、一番近い政治だと、まあ、県政ですね、県の政治とかっていうところにこう働きかけられるように、こう自分たちの温暖化とかこう地球に関する思いを書いたこうカードとかボードを持って、うん、でスタンディングアクションしたりとか、うん、街頭演説をしたりとかっていうようなことをやっていますね。
すごい、
俺は今僕は高校生と喋ってるんだよね
ですね、どうするどうする
ね、まあ、確かにそういう、まあ、日本人なのか主張ってなかなかないもので、昔こそ、ね、その学生運動ってあったかもしれませんけど、最近はねそういうのもないですし、なんかね、日本という国はなんかこう綺麗な街並みだから、そこら辺も大丈夫なんじゃないのって思ってたりするけども、実際国際的にそういった不名誉なものをもらうとね、
そうなんですよね、
うん、
まあ、ピカチュウが化石賞をもらうなんていう、なんかすごく不名誉な写真が世界中で出回っているわけなんですけれども、
ね、とある分野だと決してね、すごく、まあね、アニメ文化でやったりとかすごく、はい、評価されているところもありながらも、
はい、
実はこういったところ目が届いてないんじゃないよ、
そうなんですよね、はい、
そうなんですね、
ちょっとこれ考えもんですが、
そうですね、
で、まあ、具体的といいますか、はい、近々でそういった、まあ、FFF の都市の活動ってどういったこと、
はい、ですね、はい、ちょうどしあさってかな、うん、6月6日これ
木曜日、
はい、うん、このスタジオのすぐ近くにあります城山小学校で、はい、 あの出前授業を高校生がやろうという企画をしておりまして、でそのテーマがですね、うん、もしアリが地球からいなくなってしまったら、
はあ、何もう絵本になりそう、ね、
それこう小学生が、まあ、虫大好きな子、私みたいにいるかなと思って、まあ、虫ってものすごく、まあ、小さい子にとっては、うん、まあ、小学生小さい子っていうあれではないかもしれませんけども、まあ、すごく自然に近いところで育っている子どもたちなので、うん、まあ、城山小学校というのはすごく緑に囲まれた綺麗なところですから、うん、はい、まあ、ちょこっとでもそういうつかみというか、うん、それでいろいろ地球のこととか、こうみんなが普段住んでる諫早の自然のこととか、うん、そういうのをちょこっとでもいいから一緒に考えてみないっていうことで企画している出前授業になります。こうもしなくなってしまったらっていうと、こうなんだろう、生態系の話かなっていう風になってしまう大人の方々いっぱいいると思うんですけど、うんうんうん、それだけじゃないよ。
わ、偏ってた俺
そうだろうと思ってた、ね、
そうなんですよ、まあ、これ、まあ、授業案といいますか、これをあの学校の先生に一回見てくださいっていう風に、あのこの内容的にこう、うんうん、大丈夫かっていうのをあの見ていただく機会があったんですけど、あ、そうなのかと、
はい、
これはまあまあね、あのじゃあ明後日、明後日か、
はい、
ね、
実際に、
ね、
聞ける子は
ちょっと小学校の行ってインタビュー取ろうかね、小学校
ね、ぜひ
面白そうだよね、
はい、城山小学校の6年生の皆さん、うん、楽しみにしててくださいね、
はい、楽しみにしておいてください、
はい、ま
あ、これは小学校の出前授業ということですけども、はい、一般的にはなんかイベントとかでも先日お会いしたことあるんですけども、なんかこう出たりしてます、はい、そうですね、なんかこう活動がよくわかるなんか SNS であったり、うんうん、発信っていうのはどういった形で、うんうん、
ですね、インスタグラムであの、うん、イベント情報を主に発信していたりとかするんですけども、うんうんうん、あの普段の FFF の様子とか、うん、あとこんなことを活動やってますよとか活動理念とか、うん、そういうところをまとめた公式のホームページを先日開設いたしまして、FFF 長崎フライデーズフォーフューチャー長崎と検索していただけるとホームページに飛ぶと思いますので、
はい、
皆さんぜひご覧ください。
はい、してください。社長さんいらっしゃい。時刻は5時39分回っております。社長さんいらっしゃい、お送りしております。さあ、ここからはですね、うなやさんも大好きなテレビ、カンブリア宮殿ポク、はい、お送りしていきたいということで、この番組の肝でございますね、はい、まあ、今の自分そしてこれからの未来についてお伺いしていきたいと思いますが、あの先にね、うなやのおちゃんからメッセージいただきました。
お、
皆さんヤッホーと、
ヤッホーこんにちは、
こちら会議中ですが合間合間に、はい、聞いてますよと。お、みきちゃん楽しんでねと。
あ、楽しみます、ありがとうございます、
はい、もうこの雰囲気ですから楽しんでいらっしゃるかなと思います。
はい、
さあでは早速なんですけども、まあ、今ねお話を伺っていく中で、まあ、幼少期はね自然大好きな少女が放送にはまり、はいはい、そして全国に羽ばたき、はい、で今は活動家として、はい、まあ、世界のお組織の中でね、また長崎を県を代表しているという、うん、まあ、忙しい日々だとは思うんですけども、
う
ん、
そうですね、はい、
その忙しい、まあ、多分僕が知る一般の高校生では全然違うんです。
違う、ね、
そこを維持するためには相当なハートがいるんじゃないかなと思うんですが、
そうですね、
そこの部分ってどうでしょう。
まあ、私いわゆる変人なんだと思います。なんだろうな、こう一つのことっていうか、まあ、一つだけじゃないんですけど、うん、一つのことに異様に熱中するんですよね。なんか大好きなものがあって、うん、でそれを追い求めたいとか、うん、あとは小さい頃から好奇心が旺盛すぎて、ね、なんでこれ、なんでこれ、何何何っていう、そのいわゆるなんでなんでマンっていうやつですね。でもう未だにそれ、もうあの3歳ぐらいの子供って、うん、これなんでこれ何とかってよく聞くじゃないですか、
ね、
もう高校生になってもそれ、はい、
そう、
これなんでだろう、これどうなってるんだろうとか、うん、これ困ってるんだけどどうしたらいいのかな、何か方法ないかな、誰かに聞いてみようかなみたいなことを、うんうん、これどうしたらいいんだろう、こんな風にやったらいいんじゃないかっていうようなことを、うん、もうずっとやってるっていう感じですね。
はあ、 まあ、探求心がその自分の心を動かすというか、うん、はい、でもね、例えばなんでだろうねって思った時に、うんうん、なんでだろうねで終わるパターンもやっぱ一般的には結構あるよ ね、はい、そこをやっぱさらにやっぱ追求はしていくんだ。
そうですね、じゃないと落ち着かないので、なんかもう本当に知りたくてしょうがない。なんかこう高校生とかってこう勉強が大変だとか部活が大変だとか、うん、まあいろいろあると思うんですけど、まあ、もちろん私も部活動いろいろやってますので、はい、まあ、大変なところはあるんですが、それ以上にそれ以上に楽しみたいものとか気になるものとか、あと学校では探究活動とか、うん、総合的な時間でこうやってたりとかするので、はい、まあ、そういう時間も含めてもう自分の身を動かさないと、うん、もういても立ってもいられないと言いますか、うんうん、もうとにかく動きたいしとにかく知りたいっていう、はい、そこの動きたいっていうその気持ち、うん、動力があるからなんじゃないかなっていうふうに思いますね、う
ん、なんか僕の知ってるもう成績のいい大学生と同じやな。いやいやもう自ら動いて
本当に
あれこれやっていくっていうね、
うんうん
う
ん
う
ん、
そっか、
やらずにはいられない、動かずにはいられない、
うん、
なんかこう私いろんなところでお話しさせていただく機会あるんですけど、
はいはいはい、
こうなんだろうな、知ったものには知ったものなりの責任があるっていうじゃないですか、なんかこうなんでだろうって思ったりとか、はい、うん、こうじゃあそれで動いて知って、うん、じゃあ知ったなら次どうする、うん、っていうそこの動きですよね、うんうん、なんか本当に知っちゃったらもうまあ情報過多でもう何も動けないっていうパターンもあるんですけど、はい、じゃなくてそうならないように自分の中に情報を小出ししていく、
はい、
ちょこっとずつちょこっとずつインプットしていってこう体で心でそれを理解していくっていうところもありながら、こう本当に物事の真髄を見つめていきたいなっていうふうに思います。なんかこうただの17歳の高校生なのでそんなに大それたこと言えないんですけど、
いやいやいやいや、
でもそんな風な大人になりたいなって思います。
うん、
なんかこう、うん、そうだな、
そうね、あの知ったものの責任すごく重い深いことが、俺書いてもう一回これ聞こうと思いますけど、ね、そこまでの思いがあって、で今の活動もある中で、まあ、具体的にまあ近い未来また将来、
はい、
先々でこうなったりな、こうしたいなっていうことって何かありますか？
自分がっていうより、うん、こんな風な世界が私は好きだな、目指したいなっていうのがあって、
うん、
もうなんかみんなが自分で考えて動くような社会であってほしいなっていう風に思います、
うん、本当にそう、
なんかこう、うん、小学校から高校まで、うん、まあ、学生ですから、うん、こう教育を受けてきて、はい、
うんうん、
でこんな風になんか今の小学校からずっとこうなんだろう、自動的にこう物事を教えられてきて、うん、インプットされてきて、はい、うん、おー、これをやりなさい、はい、あれをやりなさい、はい、とかって言って、
そうね、
これをいい成績取りなさい、はい、とかって言ってこうずっと言われるがままやってきたところはありながら、うん、でもそれで本当にいいのっていう、
うんうんうん、
なんか自分がこの言われただけのことをするのってなんか物足りなくないか、
うんうんうん、
なんか自分で考えて自分がその生きてて楽しいようにこんな世界で暮らしたいって思えるような社会にできるように動く必要があるんじゃないかなっていうふうに思って、こうなんかちょこっとでもいいから何も考えずにそのポケーって生きてるんじゃなくって、こう自分がやりたいこととか好きなことを見つけて自分で考えて動いてこの楽しく生きていけるような社会になればいいなっていうふうに思います。
すごいね、これはなんか家庭や学校もそうだけど僕も子供がいるからね、はい、も
う
言ってしまうのよ、なんなんせんばさって、ね、違うのよ、こうした方がいいんじゃないとか提案をしてあげてね、その道を ね、
う
ね、こうなんか自分で考えさせるような言い方ができればいいんだけど
ね。そうですね、まあ、ただ今私日本に住んでいるところもありますし、はい、まあ、すごく恵まれた環境だなっていうのも思いますしね、
うんうん、
まあ、世界にはこうやりたいって思っててもそうさせてくれない社会がありまして、うんうん、こうそういうところ、まあ、葛藤はあるんですけど、でもやっぱり動く権利を持ってる人が動かなきゃどうしようもなくないか、
うん、
動いていいんだったら思う存分動こうやっていう、うんうん、そのマインドで日々、うん、 生きてます。私は
おみそれいたしました。
素晴らしい。
言うてもでも今受験生ですから。
そうです ね,
ね, これから近いところで言うと、うん、受験は受けるのかな。
そうですね。
急に海外行ったりとかするの。
いやそれはないんじゃないですか、ね、
日本にはいる。
はい、日本の大学に進学しようかなと。進学したいなと思ってます。
なるほどね。じゃあそこでまた学びを深めて。
そうですね、
はい、今の考え方もまたさらに研ぎ澄まされていくんですね。そうです
ね。楽しみですね。
はい
ね、まあ、いったは全然あの県外出てっていろんな学んでいいと思うんですけど、なんかゆくゆくなんかこう、ね、うん、地元にもなんか還元してほしいなというか、
本当になんか本当にお世話になった地域だし、はい、もう本当に大好きだから、うん、いい街だな、戻ってきたいなとは思いますね、一回出たとしても。
嬉しいです。
うん、早い
早いね。
早いもうか。
はい、エンディングの時間がやってまいりました、はい、今日はですね、諫早高校3年生 NHK 杯、放送高校放送高校
そう
全国高校放送コンテスト、ね、日本一になりました小上美さん、はい、そして活動家としても思いが強い、
ねね、これ1時間じゃ終わらないですね。
終わらないですね。もうもっと喋りたいもん。喋らせて。
いやこれまでも FM サイの番組はねちょいちょい出ていただいたところですけど、うんうん、改めてこういった番組はいかがでしたか。
いやもう本当に楽しいですね。もう私喋ること大好きなので、うん、もうこんなラジオでもそうですし、まあ、テレビとかいろんなところでもおしゃべりし続けたいなと思います、うん、
はい、ぜひ、はい、多分そこは小上木さんの多分役割だと思います、
う
ん、
そうですね、
そこを発信していくという、ね、
やってほしい、応援する人がいっぱいいると思う、う
ん、ぜひぜひ、
うんうん、
はい、ぜひ今後の活躍をね期待しております。
はい、はいはい、頑張ります。
はい、そしてですね、次週の放送なんですけども、はい、6月10日月曜日になりますね。記念すべき263人目のゲスト様、うん、陸上自衛隊第3水陸機動連隊長兼竹松駐屯地司令、
おかっこいい、
一等陸佐高田豪一様をお越しいただくということになっております。ちょっと肩書きがまたどんどん差が広い ね,、
う
ん、
ですね。
高校3年生から、ね、陸自からですね、司令に来ていただく予定となっておりますので、うん、ぜひ皆さん来週の放送もよろしくお願いいたします、
はいはい、よろしくお願いします。
さあそして、締めのご挨拶ということになりますが、はい、最後はぜひ声高らかに高上幸さんにもですね、
はい、
最後の一言、
はい、
いただきたい、日本一の声でね、はい、
そうですね、
いただきたいと思いますので
、はい、
諫早から、
はい、よろしいでしょうか。
はい、
はい、ということで結びのご挨拶をしましょう。諫早高校3年生活動家小賀美希さんもご一緒に、せーの、
また来週。 FFF 長崎、これからも頑張っていこうと思います。どうぞよろしくお願いいたします。
バイバーイ。
すごい。